ジオもっこもこパレード。
はい、始まりました。ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週お送りするのはドルフィンです。はい、ということで、ね、今日は一人で収録ですよ。さあ、前回前々回と皆さんいかがでしたでしょうか。久しぶりのこうダラプロ対面収録、対面収録しての放送でしたが、やっぱ久々のね、対面収録とは言っても、ね、放送でも言いましたが、ともきんと2人で、向かい合わせ、2人っきりで撮るっていうのが初めてでね。まあでも、久しぶりに兵庫県三田市の、三田駅に降りてか、そうそう行ったっていうのがね、まあ、3年ぶり3年ぶりぐらいでね、まあ懐かしくもあったけど、何も変わってないっていうのはね、何もほぼ変わってなかったんで、まあ懐かしさと変化のなさといろんな感情で行ってきました。本当はあの日ね、ちょっと早めに入って、収録自体がね、収録約束してた時間が、ね、夜の8時に友樹のところに行きますというふうに、連絡をしてたんやけど、まあ、本当はね、ちょっと早め7時ぐらいに行って、デンジャラス系の焼き鳥屋さんか、すすむさんのやってる、ゴブリンっていうお店で、ちょっとお酒を飲んで、お食事をして、行こうかなと思ってたんやけど、ちょっとね、仕事の終わりがうまくいかなくて、本当、15分、20分ぐらい、しかね、時間がなくて、ゆっくりできそうになかったんで、じゃあ、と思って、三田駅の近くにあるね、確かに近くにあったと記憶してた、餃子の王将に行こうと思って、王将の方へ向かったんやけど、これがまたね、意外と徒歩で歩くと遠くて、15分ぐらい歩いたんかな、割と遠くてね。で、ね、頑張って、行き始めてなかなか出てこないと。看板は見えるけど、ラスベガスそんな感じじゃない。なんかね、近くに建物があるっぽくても、ラスベガスじゃない、アメリカとか大きな国ってさ、なんか建物自体が大きくて、近くかなと思って歩いたら意外と遠かったみたいな、あんな感じでね、餃子の王将前15分ぐらい歩いて、で、パパッと飲んでいこうかと思ったら、その日が、なんか13時以降が、テイクアウトのみですと。バチが当たったんだよね、これね。遅刻しそうだったっていうのでね。でも何も食わずに、ともきんのところに向かって、収録をしたと。っていうのが、まあ前回、前々回やね。まあ、という、まあそっか、それね、終わって、10時ぐらいに終わって、そっから、今住んでるところに1時間ぐらいかけて帰ったというところにはなるんですが、まあね。あの時の放送でも言ったと思うんですけど、まあ月に1回は2人で収録をして、で2本ぐらい一気に撮ってしまいたいなと。で、1ヶ月に金曜日が4週あるとした場合、その2本はまあ1週目なのか2週目なのか、ちょっとまだそういうのは固定では決めてないですけど、残った2週はお互い、まあ俺が1本撮って、トモキンが1本撮るというような、ダラプロの構成、1ヶ月の構成にしていきたいと思います。だから5週目があった場合はどうしようかと。そこは臨機応変に、3本取ってしまうのかね、2人で。か、俺が2本取るとか、トモキンが2本取るとかっていうふうにしていきたいと思いますので、まあ、今後のね、ダラプロこんな感じでやっていきますので、 よろしくお願いしますと。で、このダラプロっていうね、この番組、ポッドキャスト番組は、もともとサンダヘタレイディオっていう番組からこう、なんていうの、ここから生まれた番組、もともとサンダヘタレイディオっていう番組がね、この三田市のことを語るような番組なのかな、3人4人でされてた。でその中のメンバーの一人がまあトモキンだったんだけど、その4人のメンバーのうち3人がプロレスが好きで、割とプロレスの話になりがちというところで、そのプロレスだけを、では番組作ろうかとして生まれたのがダラプロだという成り立ちではあるんですけれど、まあ、なので、ダラプロの親番組なのかな、兄弟番組になるのか、まあ、そのね、サンダヘタレイディオという番組で今度ね、公開収録を行うそうなんですよ。ということでちょっとね、まあ、宣伝ご案内かなをしておきますと、10月の23日の日曜日の、11時集合だったかな、三田市のところに。で、バーベキュー&公開収録を行います。はい。基本的な、こう、出る、今で何人か、7人ぐらいいるのかな、メンバー。三田ヘタレイディオのメンバーが出ると。で、そこで公開収録と、そう、一緒に、みんなでバーベキューしましょうよ、というような公開、イベントがあると。で参加費が、1人3000円プラスアルファと書いてあって、このプラスアルファが何を意味するのかが分かんないまあお酒代なのか、まあ、二次会代なのかがちょっと分かんないですけど、まあ11時から始まるっていうことだと、まあお昼過ぎぐらいで、まあ、1時2時ぐらいに終わるでしょ、一回。で、そこから場所を移動して、もう一軒ぐらいどっか行くんだろうな、というふうには思っております。で、ダラプロに関わる人で行くと、トモキンと、さっき言ったススムさんね。で、あと、ハマーもそこで来るので、まあ、ダラプロファンの方、リスナーさん、その関西近隣で、ちょっとあった。トモキン会ってみたいなとか、スズムさん会ってみたいなとか、ハマー会ってみたいなと思われる方は、いいタイミング、いいチャンスだと思いますので、その10月の23日、この三大ヘタレイディオの公開収録&イベントに参加してはどうかなと思いましてですね、今話しております。で、参加方法は、この三大ヘタレイディオね、全部ひらがなで、三大ヘタレイディオで、検索してもらうと、サンダヘタレイディオのホームページが出てくるので、そこに、申し込みフォームがありますので、そこから申し込んでいただければ大丈夫なはずです。おそらくトモキンが、全部まとめているので、トモキンから返信があると思いますので、そこでやり取りしてもらえたらいいと思います。で、そこに、なんかその公開収録ではあるものの、サンダヘタレイディオと何も関係がない、私ドルフィンも、一リスナーとして参加します。なので別に俺が公開収録で喋ったりすることはないんですが、まあこの機会にね、先ほど言ったザラプロの人たちと、こう会ってみたいなとか、話をしてみたいなとか、サンダーヘタレイディはよくわからんけど、ダラプロの人とはちょっとプロレスの話とかしてみたいなという方も大歓迎。勝手にこれ言ってるよ。勝手に言ってる。だいぶね、トモキンの許可も得てないし、サンダーヘタレイディ側の、許可は得てないけど、勝手に、サンダーヘタレイディのオフ会なのに、ダラプロオフ会みたいなのもやっちゃれたらいいかなと思っておるので、ぜひぜひそっちの方からね、応募いただければ非常に嬉しいです。俺もね、こうお会いしたい、皆さんともしお話ができるであればこうお話ししたいなと思ってます。ちょうどね、10月23日って、俺がその翌週にね、横浜でマラソン出るのね、フルマラソン、そう、 引っ越ししてしまったもののフルマラソンもう申し込みしてて、横浜マラソン2万円払ってるし、それが10月30日でしょ。で11月の、6日かな、5日か6日に千葉のアクアラインマラソンっていうのも1万8000円払っててさ、もうその2週連続で今、こっちっていうかさ、また関東に来なければいけないと今決まっておるので、だいぶね、今走り込んでて、今日って言ってもあるか、今日は9月22日木曜日、でありますが、今週も今のところ月水でそれぞれ1人ハーフマラソン走ってて、明日もハーフマラソン走りたいのと思ってるんで、今1週間で、ハーフマラソン21キロを3回走ると、だいぶねちょっと走り込んできておるので、ちょうど1週間前だから、その10月23日がね、だいぶ体作り込んで、行ってるような時期なんじゃないかと。でそこでバーベキューでね、いっぱいたらふく食ったり飲んだりして大丈夫なのかなっていう不安はそこすげーありますが、まああのね、こうやって俺はサンダーヘタレイディオのリスナーだから、こうパーソナリティの方でねお会いできるのが、非常に楽しみなんですよ。今さん、パーソナリティの方ってトモキンと、スズムさんとハマーは知ってるものの、その他にあと4名いるのかな、あと男性2人と女性2人、この方々を見てお会いしたことがないんで、ちょっとねいろいろとね、そうやって楽しみでしょ。なかなかねこう声でしか聞いてない方と、実際にお会いするのってドキドキするやんか。俺もカテプロさんとかさ、シューティングスターラジオの2人とかさ、こう初めて会う時ちょっとドキドキして、あ同じ声って、これはあるよね皆さん、こうパーソナリティの方とお会いした時って、あ同じ声だって、あってね、なんかすげえあれいいっすよね、あの場面ねあれをねちょっとね 体験しに、久しぶりにねそういう体験をしに行きたいかなと思っておりますので、そのねマラソン、そうそうマラソンでね、そうその2週連続で関東に来なきゃいけないとは言いましたが、俺実は引っ越しをしてるんですが、あれ言ったかな、家は千葉に置いたままなんですよ。うん。いわゆる単身赴任ってやつ。あ、でも前回言ったか、母親に家に住んでるって言いましたもんね。そうそうか、前回、前々回かな。そうそうそう。なので、家はまだ千葉に残っておるので、実家に、実家、家に戻ってきてると。で、実は、今、この9月22日も千葉の家にいますと。この9月の第3週目って、月曜日と金曜日が祝日で、火水木しか平日がないというところで、俺の勤めてる会社がね、お盆休みっていうのがなくて、10月までに平日を絡ませて5連休取って夏休み取っていいよっていう制度なんですね。なので今週、その3つ、平日休み取ったら、なんと、シルバーウィーク、何連休なのかな、なんか9連休ぐらいになったのかな、というので、今、ちょうど中日、真ん中の日、なんか、ということで、今、家にいて、まあ、なんだかんだでね、パソコン開いて仕事はしておるんですが、だからこうやって、さっき言ったように走れたりとか、で、昨日は、松戸に、ちょっとね、去年の新しくて、家系ラーメン食いに行ったら、割と美味しくてね、家系ラーメン大好きなんすよ。家系ラーメン皆さんどうです？俺大好きでね、もう何年、かれこれ10年ぐらいずっと好きなのかな。でこっち千葉、東京勤務になってから、こう吉村屋のさ直系のお店にこう割と行ったり、ただ吉村屋自体は行ったことないんだけど、その直系のとこで、そこからいろんな何分家っていうの、まだ弟子のお店いろいろ行ったりして、でその千葉にできてる、千葉松戸にできておるのが王道屋っていうね、王道だよ、プロレスっぽいよね、王道屋っていうところのさらにお弟子さんみたいな人らしくて、11時オープンで11時10分ぐらいに駐車場ほぼ満車で、ね、20台ぐらい止めれたのにほぼ満車で、若干待って2回り目ぐらいで入れたんだけど、まあここもしっかりとしたスープで、 良かったですよ。美味しかったです。で、大阪に昔その5年前に大阪にいた時までも唯一ね、ちゃんとしたあのチェーン店系、なんとか商店とかではなくて、しっかりとした、家系ラーメンが食えたなと思うのは、旭区、大阪市の旭区にある空の星っていうね、一見家系ラーメンっぽくない、なんか豚骨ラーメンみたいな形の看板が書いてあるんだけど、そこもね、ちゃんと堺製麺っていうところの麺を使っておるんで、そこもなかなかいいので、大阪の方は空の星、旭区にある空の星に行ってみてください。お、ちょっと今小学校の娘が帰ってきたので一旦時飛ばしします。一回止めます。はい、娘が帰ってきました。今日はあれだったらしいです。早帰り、早帰りっていうのかな、あの皆さんのところ、お聞きになられてる皆さんの、お子さんいらっしゃる方がいればですけれど、今うちの子供たちが通っている公立のね小学校って前期後期なんですよ。前期制、2期制、昔俺が小学校の頃って1学期2学期3学期って、3学期制でしたけど、今そう2学期制で前期と後期、ちょうどなんか前期の終わりなのか後期の始まりなのかで、午前中でおしまいで給食食べて帰ってくる日だということって、全然その辺は把握しておらず、帰ってきてしまったということで、そしたらもう一人、あと二人ぐらい帰ってくるのかな。そしたら、予想外の、もっとねだからこうやってちょっとこっそりと今撮っておりますが、せっかくいない隙にと思ったんですけどね、失敗しましたね。何の話したっけ、サンダーヘタレイドのね、そうだそう、イベントね、ぜひあの皆さん、ご都合が合えばね、10月23日日曜日、ご都合合えばぜひぜひ参加してみてください。俺も行きますので、お会いできるの楽しみにしておりますということで、ちょっとね、最近ちょっと気になるプロレスのニュースというのがね、まあ最近ってこれ、あれだな、配信するの多分来週だから、皆さんの耳に届く頃には、だいぶちょっと古いニュースになってるかもしれないですけど、あの天崎美優ちゃんがね、なんかちょっと しばらくお休みするみたいな、ニュースがこうね、これ収録時点では昨日、リリースされたんですよ。でまあ8月末ぐらいから試合はしてないのかな。でツイッター自体もなんかね、その天崎美優ちゃんのこの水着の写真集を出すということで、ちょっとねあれエロい感じで、いい感じ、なかなかいい感じの本当こう写真集だったんですけど、あれの本人からのツイートなのか、なんかこうリツイートしたのか、まあそれが8月なのか9月の頭なのかにが最後で、ずっと止まっておると。でちょっと今ネット界隈、ツイッター界隈がざわめき始めたと、このねお休みしますというので、まあいい風には捉えられないね。まあただね、このまま飛んじゃうのかってなると、まあそうではなくて、この間ね姫かがのことがあったように、まあご家族のこともね、あご不幸があってっていうようなこともねあったんで、一概に言えないんですが、ただまあそうでなかったとした場合、まあいな、飛んでしまうというか、いなくなっちゃったのかなとかね。スターダムって昔から要はそんなあったじゃないですか。突然なんか引退なのか、もういなくなったことになってるみたいなのもありますし、ただこうあるんで、まあその中と同様にね考えれてしまうと。まあスターダムだけじゃないか、女子プロレスラーに多いのかな。普通のレスラーの方 普通のレスラーって言ったらあれか、男子レスラーも逃げるっていうのはあるけども、なんかそれ以上に男子レスラーデビューしてから逃げるってあんま聞かないんですけどね。デビュー前に逃げるっていうのはねよく聞きますが、女子の場合デビューしてからもねこう逃げる、夜逃げる、道場から逃げるとか、いろいろあってこうやめるみたいなが非常に多いので、やはりこう、ね、そこは性別でなんかいろいろあるのかなと感じてしまうし、やっぱ俺は男だからね、そのいろんな、ね、女性だけの世界のことなのかが、それともこう精神的なこと自分で抱え込んでみたいなことなのかわからないけれども、ちょっとねこの浜崎美優ちゃんがどうなるかっていうのは心配でねすよね。だから今度あれ大阪だったっけ、1万5000円払ってなんかサイン会みたいなねあのイベントに行こうと思ってましたが、まあ、確かにきっちゃんにはすげえ会いたい、きっちゃんに会いたいけど、浜崎美優がいないんであれば、じゃあ別に浜崎美優だけに会いたいんじゃなくてきっちゃんにも会いたいし、この二人には会いたかった、そのどっちか片割れがいないんであればちょっとやめとこうかななんてね思うんですよ。やっぱりこう女子プロレスのこの脱走ないしね、そういったもろもろって皆さんもねいろいろ感じる部分はあるんじゃないかなと思うんですけど、まあねこのニュースソースがさ5チャンネルだからね、こうそれをもとにこうは喋るっていうのはいかがなものかっていうのはありますが、どうやらなんか国家試験 のを受けるんじゃないかとかね、なんか学生さんっぽいよね。うん、で、まあ、そういう試験のあれだからみたいな説もあるし、まあ分からんっすよ本当にね、本当に分からんっちゅうか、まあ帰ってきてほしいなと思いますね。まあただ前回やったかな、前々回トモキンともねこう喋ってましたけど、やっぱり会社のさ会社団体の猛烈なプッシュありすぎだったでしょ。うん、浜崎ちゃんだからなんかそのねこうそれもプレッシャーだったりしたんかもしれないよね。やっぱりさ最初から勝ちすぎるとさなんか違和感しかないよね。そこにはプロレスの技術が伴ってないわけやから、お客さんのなんていうのかな評価は得られないじゃないですか。北尾浩二しかり鈴木健三しかりみたいなね、ちゃんとこう下積みがないことにはねなかなかお客さんが共感して感情移入できないと。ここ大事だよね。でも感情移入ってすげえやっぱ大事でさ、プロレスって感情移入できないレスラーにはなかなかねそこを応援できないですからね。やっぱりさ、そういった意味ではちょっと急がせすぎたんじゃないのかな、ロッシー小川さんね。はい。あと、この収録している時点でのこの間ね、ダラプロ交流ラインが久しぶりにこう動いて、リスナーさんが、天竜プロジェクト行ったと。大阪の豊中の、あれ、稲六ボックスって読むの？読み方が176ボックスなのか、稲六ボックスなのかわかんないですけど、行ったと。いうことでね、いろんなレスラーの方とも写真撮ってて、すげえ、なんか良さそうな感じでしたよね。ね、この天竜プロジェクトってさ、まあ、前々からこうね、割と、行かせてもらえる機会が多かったんで、なんちゅうんかな、なんか古き良き時代のプロレスをね、こう、やってる感じがしてて、で、この間、俺が行ったのは、あれだよね。だから、新日本が、日本武道館で G1 の決勝やった日に、 新木場で佐藤光対渡瀬瑞希のシングルがこうメインの大会行って、この2人がもうほぼ殴り合いだけの試合をでこう30分近く構成したということで、まあ今のプロレス、まあ、大手のプロレスに対するアンチテーゼをこう投げかけたようなすごい試合をし、まあの試合をして、あれには共感ができた。やっぱね、こういうプロレスでも、ちゃんといろんなことが出せるんだぞみたいなところ、そう多分佐藤光の言いたかったことなんじゃないかなと思う。で一度でもね、これ一回見てもらいたいですね。今東京と大阪でしかやってないんですけれど、でメンバーもな、まあネームバリュー的にはね、そんな有名な人たちが出てるわけじゃないですが、その人たちだけで、全例えば6試合7試合あったとしたら、どれも色が違う試合をやってますよ。若手っぽいってあれですけど、まあ、第1試合目はこうお客さんを温める試合、大技をそんな出すわけでもなくね、でちょっとお笑い系の試合があって、タッグマッチ、ザ・タッグマッチがあって、ちょっとこう次のタッグマッチの、もしくはシックス面でもまたその前のタッグマッチは違う色のね、試合があったり、で関節の取り合いとか、そういうグランドテクニックのような試合があって、最後メインはタイトルマッチで締めるみたいなね、本当の古き良き全日本の、パッケージをやってるような感じですよ。で今度10月9日に後楽園ホールがあるので、まあ、それはそれでちょっといけないですけれど、まあ、あの、天竜プロジェクトもね、ぜひぜひ一度、ちょっとなんか天竜源一郎が今、入院をしてしまってますよね。ちょっと大きな病気、怪我かならしいので、そこはね、すごく心配で、まあ、天竜源一郎あってこその天竜プロジェクトではあるんですけれど、まあ、そこをね、皆さんちょっとね、本当一度見に行ってもらえたらと思います。特に昭和から平成にかけてのファンの方は納得してもらえるような大会なんじゃないかなと思っております。はい、なところですかね今週は。ということで、ですね、久しぶりにダラプロをトモキンと収録してから、初めての一人収録ということで、まあなんかちょっとこう一安心した感じもあるんですけど、一応ね、これが9月の最後の放送になります予定ではね、予定ではなります。で10月の、放送、来週か放送はまた、トモキンと一緒に撮った分を放送する予定ですので、今度は2人じゃない予定です。誰か1人誰か1人入ります。皆さんの知ってる誰か1人入っての3人になるのかな、収録。はい、一応ね兵庫県で撮りますんで、その3人目を加えて、ほな、じゃあ、俺が神戸でしょ、で、もしかしたら神戸なのかな、で、3代でしょ、じゃあどこで撮ろうかと、今場所をね、間撮ろうかとか、みんなが動きやすいとこどこやみたいなのを調整しておりますので、来週は、ぜひぜひ、楽しみに待っていただければと思います。はい、といったところでね、もうこれお聞きになられている頃にはだいぶと寒く涼しくなっていると思います。この収録しているこの直近も夜だいぶ寒くなってきておるので、半袖半ズボンじゃね寒くなってきておりますので、皆さんね 急な体温の気温の変化に気をつけてください。こういう時こそプロレス T シャツとかね、プロレスロン T とか着て寝たらいいんじゃないかなと思っております。はい、せっかくねさっき言った9連休で、こっち戻ってきてるのにもかかわらず一回もプロレスを見に行く予定がないドルフィンがお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。
ではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com までお送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。